こんにちは、マーシーです。いつもありがとうございます。保育コラムということで、日曜日、最近日曜日にね、限定して送らせてもらってますけれども、今日もですね、動きを見る、環境を見るということで見るということの、まあ、お話をですね、少ししていきたいと思います。詳しいことはですね、文章を読んでいただけるといいかなと思います。今日のキーワードはですね、言語化、フレーム観察ということで、いきたいと思うんですけれども、最近ドキュメンテーションというですね、言葉を目にする保育系のですね、雑誌であったりとか、そういうところで目にする機会がちょくちょくあるのかなというふうに私は目にするんですけれども、先生方いかがでしょうか。私の今手元にですね、大豆宇田先生、有名な玉川大学のね、先生おられますけれども、大豆宇田先生のご著書でですね、保育ドキュメンテーションの勧めという本がございます。この本ですね、非常に分かりやすく読みやすく作られていて、カラフルで、絵もいっぱい入ってて、写真もいっぱいあってですね、非常に分かりやすいかなというふうに思います。先生方もご興味があればですね、ちょっと本屋さんとか行ったら多分平積みにされてると思いますんで、何かのついでにでもご覧いただければと思うんですけど、ドキュメンテーションの、まあ、専門の本というかですね、書かれています。で、私もこれで少し読ませていただいて、まあ、私が考えてる部分とは、大豆宇田先生の本はもう専門的にですね、ドキュメンテーションのこと書かれていて、僕はもうちょっと違う視点から見てるんですけど、ドキュメンテーションっていうのはレッチョエミリアで用いられているこう体系的な、なんていうのかな、システムみたいなのがあって、それをまあドキュメンテーションと呼んでるおられるので、まあ、あんまり安易にね、僕としてはその言葉を使わない方がいいなというふうに、個人的に僕自身がですね、先生方がっていうことじゃなくて、はい、思っています。で、まあ私自身はもうちょっと広く言語化ぐらいにしておこうかなと思ってるんですけど、保育記録を残すとか園だよりを作るとかですね、週案や月案を作るとかですね、まあ、そういった日頃のこう先生方の保育実践を文字にすること、これをもうまとめて言語化というふうに、まあ、ひとまずですね、私としては呼びたいと。で、これが結構大事というかですね、今の保育にはかなりですね、重要であるということをいろんな園で、特に園長先生たちとお話をしているとですね、これの重要性というのは非常に高いなと。そして私が普段している研究とかそういう仕事を考えた時に、ここには貢献できることが多々ありそうだなというふうに、考えています。なので、まあ、いろんなところでお話しさせてもらうときに、その言語化についてどういうことを意識した方がいいかとかですね、まあ、そういうことも時折お話しさせてもらっているので、ここでも少しですね、そのエッセンスの一端をですね、お伝えしようかなと思って今日はお話ししているという感じです。で、言語化ですけれども、言語化っていうのは基本的にですね、保育実践の中で起こっているものすごい豊かな実践がそこにはあるわけですけれども、その、なんて言ったらいいのかな、一部分をこう限定して切り取らないと言語にはできないわけですよね。目の前で起こっていること全てを言語にするってやっぱり基本的にはできないわけで、で、所詮言語なので、なんていうのかな、全部をこう包み込むわけにはいかないと。どっかをピックアップして言語化しなきゃいけないと。そこに難しさと、まあ、やりがいとですね、能力みたいなものが必要で、その、まあ、が必要なんですよね。はい。で、言語化するって、限定して言語にしていくので、ちょっと分かりにくい。言語って、ちょっと余談ですけど、船を編むという映画があります。辞書作りの映画で、私大好きでですね、DVD も自宅の書斎に置いてあってたまに見るんですけど、これをね、もしお時間があったらですね、何かで Amazon プライムとかにあるのかな、ちょっとわかんない、 Netflix とかで見れるのかわかんないですけど、ご覧いただけると、言葉っていうのが何かっていうね、ことに少しアンテナが立つかなという気がするんですが、言語っていうのは入れ物なので、その中に、コンテンツが入っていて、言語はコンテナであるという、何かを載せるって意味なんですけど、意味を載せるっていうことで、言語化するわけですね。 で、その時にはフレームが必要になってくる。今日のキーワードの2つ目ですね。フレームが必要になってくるということがあります。つまり、こう区切る枠組みですね。で、フレームっていうのは、まあ、例えば写真を撮る時に、お花だけを撮るのか、木全体を撮るのか、森全体を撮るのかみたいなですね、こう射程をこう変えて撮影ってすると思うんですけど、それがまあそういうのが枠組みですよね、フレームですね。はい。で、どのフレームから現象を見るのか、その花だけなのか木全体なのか森全体なのかみたいなね、そういう枠組みをどこにこう当てていくか、フレームをどこに当てていくかによって現象の切り取り方は全然違うわけですよね。はい。で、ちょっと待ってくださいね。BGM 突然消えました。もしかして。いいのかな？どうなんだろう。あ、Wi-Fi がちょっとおかしいんですね。はい。すいません。急に静かになりましたけど。はい。そのうち復活するんじゃないかと思いますが。はい。でですね、何の話でしたっけね。はい。で、フレームですね。で、フレームの話をもう少し理解してもらうためにですね、桃太郎の話をちょっと取り上げたいと思うんですね。で、桃太郎の話って、客観的事実だけで言うとですね、桃太郎が鬼ヶ島に行ってです、ね、猿犬キジとですね、鬼ヶ島に行って協力して鬼を退治したというのが、まあ、事実ですねとしてあります。はい。まあ、あの漫画日本昔話の、あの桃太郎の話の YouTube をですね貼っておきますので、あの先生方、まあ、先生方ももちろんご存知だと思いますが、またそれも懐かしいんで見ていただいてもいいのかもしれませんけれども、まあ、はい。で、事実です。で、その事実をですね解釈するときにフレームが必要で、ここに意識がいくかどうかがすごい大事なんですけど、フレームによって解釈の仕方はいくらでもあると。前にも事実と真実の話を書きましたけれども、これも同じ話ですね。で、テキストの方にもいろいろ書きましたけど、いくつものフレームが考えられるんですよね。で、よくあるのは、あの鬼側の立場に立ってですね、鬼には子供がいて、その子供がですね桃太郎を悪者として理解をするとかですね、そういう風な理解の仕方もあると思いますし、それから、仲間と協力することの大切さみたいなね、猿、犬、キジがいたことによって桃太郎は弱気にならずにですね、最後まで勇気を持って鬼と戦うことができた、だから仲間は大事なんだっていう考え方もあるかもしれない。鬼は実は困っていたんじゃないか、本当は仲良くなりたかったんじゃないか、でも仲良くなり方を知らない、桃太郎は知っていた、鬼は知らなかった、だから悪さをしたんじゃないか、もしくは食べ物に困って村に行って本当はお願いをしようと思ったんだけど悪者扱いされちゃったので、やむを得ずですね、こうなんか悪さをしてしまったとかですね、そういうこともあり得るかもしれないと。悪さをしたことがいいとか悪いとかっていうことを言う前にですね、その鬼に対して思いを馳せることができるかみたいな、そういうフレームもあると思うんですね。カウンセラーの先生とかだったら、まさにそういう桃太郎のなんていうのかな、こう潔癖さというのかな、こう正義みたいなものとですね、鬼は本当に悪なのかっていうね、いうことを考えるとかですね、そういうフレームもあって叱るべきだと思うんです。そういういろんなフレームを持って物事に当たる、言語化をする、そのフレームを持ってその現象事実を見た時にですね、何が見えてくるかっていうのは、本当にいろんなものが見えてき方が違うんだろうなっていうことですね。はい。で、それはそれが言語化していく時にすごく大事な、なんていうのかな、基準というのかな、なんですよね。で、私が園にお邪魔して、まあ、基本的には園内研修とかですね、勉強するときにアドバイザーみたいな感じで私が行くことは多いわけですけれども、ほとんどの園はですね、多くの園はですね、先生方、ここからどうすればいいですかとか、これはどうしたらいいですかっていう質問をすることされることが多いんですね。それはまあもちろんそうなんで、そういう立場で言ってますから、それが悪いわけじゃないんですけど、決して。で、私はもちろんそこでお伝えできることはすると。だけど私が言ってることが唯一だとは思ってませんっていうのは、どの園で言ってももちろん言いますし、私はあの保育でずっとこう保育に軸足を置いて生きてきた人間ではないので、保育の専門の先生方と私が見ている視点というのは違うかもしれない。で、違うのがまた面白いと思って、大体呼んでいただくところは呼んでいただいてるんで、じゃあ あなたはどう思うんだってことを、まあ、とこう尋ねていただくんですけど、で、 そうなった時に、ここからの話はなんとなく合わさっていくと皆さんご理解いただけるかなと思うんですが、私には私のフレームがあって、で日頃先生方が子どもたちと接している中で保育者として持っているフレームがあると。で私は自分に見えていることをお話しするわけですけれども、そこの園で起こっていることを普段見ているのは先生方であると。た時に私の見方とかフレームを取り入れつつだと思うんですが、先生方がその起こっている事実現象をですね、どういうふうに捉えてどういうフレームを当てがって見ていくかっていうことがすごく大事なわけですよね。でこう見ていく。でまあ僕が行く場合は運動とか環境、遊びとか環境っていうのがキーワードで基本は行くことになりますから、子どもたちの動きを見るとかですね、環境どうしようっていう話にまあもちろんなっていくわけですけれども、その動きを見るときに、その動きを見るんだというフレームをまず当てはめるということ、まあその前に、先生ご自身がどういうフレームでものを見がちであるか、まあ友達と仲良くとですね、あとルールを守るとかですね、安全とかっていうのが多分この3つがもう保育の現場にあるキーワードフレーム、この3つがほとんどじゃないかなと思うんですが、仲良く、ルールで安全、この3つだと思うんですね。でそれ以外に僕がどういうふうに見てるかっていうと、その今言ったような3つは正直あんまり僕の中で後付けでいいかなと思っていて、むしろ動きを見るとか、まあ、遊びそのものを見るというか、なるべく価値判断せずに、いいとか悪いとかすごいとか、そういうことを言葉を使わずにですね、何をしているかですね、客観的に砂をいじって砂を掘っているのか、砂を積み上げているのか分かんないですけど、まあ、そういうことをしていると。でこういうことをして、こういうことをして、客観的に起こったことを理解をする。その上でじゃあ環境をどういうふうにしていくとベターになるのか、遊びがより発展するのかとかですね、そういうふうに見ていくっていうことですね。でその中で安全とか仲間とかっていう話は もちろん出てくる、いらないわけじゃないんでね、出てくるわけですけど、そのフレームをですねもう一回見直すっていうことが結構大切なのかなということをまあ考えます。なのでここからどうすればいいかっていう質問ももちろんしていただいていいんですが、それを考えていただくときに、自分がどういうフレームを持って子どもたちのことを見ているのか、日々の保育の中で見ているのかっていうののですね、フレームのバリエーションを増やすとか、自分が持ってるバリエーションはどうなんだろうっていうことを増やす、確認する、チェックするっていうことをしていくと、そのフレームが多ければ多いほど多分多様にですね、いろんな見方ができると思うんですね。子どもたちのこともそうだし、保護者のこともそうだし、っていうところ でそれが豊かになってくると、それは多分保育実践の力に直結してくると思うので、その辺をねちょっと意識していただくと、結構なんていうのかな、いろんなことが見えてくるんじゃないかなと思いますので、はい、その辺を大事にしていただいたらいかがかなというふうに思います。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。途中で音楽止まっちゃいましたけど、はい、また来週ですね、お耳にかかりたいと思います。テキストの方もぜひよかったらじっくり読んでいただければと思います。お付き合いいただいてありがとうございました。ではまた来週。